その十。エリーザは始終心にかかっているこの品々を見ますと、つい微笑みが唇に上ってきて、赤い血がぽーっと頬を染めました。エリーザはお兄さまたちを救うことを心に思いながら、王様の手に唇をつけました。王様はエリーザを胸に抱き寄せました。そうして残らずのお寺の鐘を鳴らさせて、ご婚礼のお祝いのあることを知らせました。森から来た推しの娘は、こうしてこの国の女王になりました。その時、大僧正は王様に不吉な言葉をささやきました。けれども、それは王様の心の中へまでは入りませんでした。結婚の式は無事に挙げられることになりました。しかも大僧正自らの手で金の冠をお妃の頭に乗せなければなりませんでした。意地の悪い憎みの心で大僧正はわざと頭に合わない小さな輪を無理にはめ込んだので、お妃は額が痛んでなりませんでした。でも、それよりももっと重たい輪がお妃の心にくびりこんで離れません。それはお兄さまたちを痛ましく思う心でした。それに比べては、体の痛みなどはまるで感じないくらいでした。ただ一言、言葉を口に出してもお兄さまたちの命に関わることでしたから、唇は固く結んで、あくまで推しを続けました。でもその目は優しい立派な王様を好ましく思って見ていました。王様はエリーザのためにはどんなことでもなさいました。それでエリーザも一日一日と日が経つに従ってありったけの心を傾けて王様を大事にするようになりました。ああ、それを口に出して王様に打ち明けることができたら、そして心の悲しみを語ることができたら、どんなに嬉しいことでしょう。けれど、今はどこまでも推しでいなければなりません。推しのままでいて仕事を仕上げなければなりません。ですから、夜になると、王様のおそばからそっと抜け出して、あの洞穴のように飾りつけた小部屋に入って、鎖片びらを一枚一枚編みました。けれど、いよいよ七枚目にかかったとき、麻糸が尽きてしまいました。エリーザはお寺の墓地へ行けば、イラクサの生えていることを知っていました。けれど、それには自分で行って積んでこなければならないのです。どうしてそこまで出て行きましょう。ああ、私の心に抱く苦しみに比べては、指の痛みぐらいなんだろう、とエリーザは思いました。私はどうしたってそれをしなければならない。そうすれば、神様のお助けがきっとあるに違いない。それこそまるで何か悪事でも企てているように胸を震わせながら、エリーザは月夜の晩そっとお庭へ抜け出して長い並木道を通って寂しい道をいくつか抜けてお寺の墓地へ出て行きました。するとそこの一番大きな墓石の上に血を吸う女鬼の群れが座っているのを見つけました。このいやらしい魔物どもは水でも浴びる支度のようにボロボロの着物を脱いでいました。やがて頬張った指で新しいお墓に長い爪をかけました。そうしてガキのように死骸の周りに集まって、 肉をちぎって食べました。エリーザはそのすぐそばを通っていかなければなりません。すると女鬼どもは恐ろしい目でにらみつけました。けれども心の中でお祈りしながら、エリーザは燃えるイラクサを集めて、それを持ってお城へ帰りました。この時ただ一人エリーザを見ていたものがありました。それはレイの大僧正でした。この坊さんは他の人たちの眠っている時に一人目を覚ましているのです。そこで今夜のことを見届けた上は、いよいよ自分の考えが正しかったと思いました。こんなことはお妃たる者のすべきことではない。女は確かに魔女だったのだ。だからああして王様と人民を迷わしたのだと考えました。